宮永舞のマイマイつぶりの歩いた後には、皆さんこんにちは。さーて、今週も始まりましたよ。マイマイつぶりの歩いた後には第45回、番組パーソナリティの宮永舞です。1週間のご無沙汰、お元気でしたか？ゴールデンウィークが終わって急に暑くなりましたね。30度超えるとかさ、5月で30度ってさ、そのまま上がり続けたらさ、8月どうなっちゃうんだよって思ったんですけど、まあまたね、落ち着いてきたみたいで、よかったよかった。先週から今週にかけて宮永はですね、お友達の結婚式があったので、それで福岡の方に帰っていたんですけれども、まずね、結婚式はね、なんか高校のお友達が一つのテーブル閉めて集まってて、それはそれですごく楽しかったですね。あとね、着物を着て出席したので、みんなにも褒めてもらったし、お友達も喜んでくれてすごく良かったなぁと思います。あとね、純粋に着せてもらってメイクしてもらうのってやっぱりなんか楽しいなぁって思って好きなんですよね。特にメイクしてもらうのが好き。自分ではそういう風にならないなっていうような感じに顔が変わってったりするじゃないですか。それが楽しいなって思っていて、でもね、ちょっとだけ困ったことは、眉毛を自分が描くのとは違うラインで描いてくださるために、それに合わせてカットしてくださったわけですよ。となると、そのカットされた眉毛をベースにして自分が眉毛を描かなきゃいけない。ここってさ、やっぱり眉毛を描く人にしか伝わらないと思うんだけど、そしてなおかつ不器用な人にしか伝わらないと思うんだけど、とにかくね、普段の宮永の眉毛の描き方っていうのは、よっぽど何かちょっとこうはみ出たりボサッとしてるなっていうところの眉毛をちょっと処理をして、主に眉毛に合わせて眉毛を描いてるわけですよ。それがカットされたことによって、自分の描く眉毛をベースにしていかなきゃいけない。伝わる？それがね、ここ数日とっても苦労しております。あと何日かな、生え揃うの。いや、生え揃うって変な言い方だね。でもさ、いやー、こういう時美術って勉強しておかなきゃいけないんだなって思います。というわけで、今週も宮永の趣味満載なまったりトーク、どうぞゆるーい気持ちでお付き合いください。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐ、いけばな古流体感流小鵜会と小笠原父島のエコ民宿インコウモリ亭の提供でお送りいたします。東京竹芝ふ頭から南へ1000キロ、小笠原諸島父島で家庭的なおもてなしを提供するエコ民宿です。空と海、ずっとずっと広がるボニンブルーの世界、特別天然記念物の小笠原オオコウモリにも会えるかも。小笠原のエコ民宿 in コウモリ亭、皆様のお越しをお待ちしております。いけばな古流体感流では、江戸中期より伝わる粋で軽快凛とすがすがしい伝承成果と、現代の生活環境に季節感と安らぎ、清涼感と温かさを与える現代化を継承提案しています。花の語りかける声、聞いてみませんか？いけばな古流体感流小鵜会、
マイマイつぶりの歩いた後には。
はい、というわけで、改めまして宮永舞です。今週お届けするのはこのコーナー、題してボニンブルーパラダイス。小笠原の情報をお届けしていきたいと思います。4月になったらね、発表される予定だった小笠原の新しいゆるキャラ、ちょいわるクジラくん、そうなんだよ、まだ名前がね発表されてないので、ちょいわるクジラくんとしか呼びようがないのですが、彼の名前はですね、なんと6月22日 に行われる父島の返還祭で発表されるとのことでございます。いやー待たせるね。うん、なんか最初4月って言ってたんだから結構待たせるなーとは思いますけれども、でもねその時には着ぐるみさんももう出来上がって登場するみたいですよね。えだってさ前回さゆるキャラ発表とか言われて墨田水族館にウキウキ見に行ったらさ、パネルでさ、いやあのメグロンはいたからメグロン見れたからいいんだけど、パネルでさなんとなくさ笑いが起きちゃったもんね。パネルかよみたいな感じで、うん、まあそんな彼のお名前とそしてゆるキャラとしてのぬいぐるみ姿がお目見えするようでございます。ただね父島で行われるので、まあ、父島に行かないと見られないわからないのかなと思ったら、それはなんとインターネットでも中継されるようでございますので、詳しいことはねまた発表になったらお届けしたいなと思うんですけれども、今から楽しみですね。どんな名前になったのかな。ちなみに名付け親になれると小笠原丸の往復乗船券がもらえるらしい。だからね宮永も応募してるんですけれども、どうかな、名付け親になれるかな、当たるといいなと思っているのでございます。最近ね小笠原のお友達がいろいろ新作のお土産というのを送ってくれていまして、なので今回はちょっとね新しいお土産事情について考えてみたいなと思うんですけれども、まあね増えたよねお土産。やっぱりさ観光客が増えるとお土産のバリエーションも増えると思うんですよ。もちろんねそれだけじゃないけど、やっぱりね世界自然遺産登録あの前後からすごく増えたなって思ってるんです。前はやっぱり小笠原からのお土産っていうと、まずお塩でしょ、塩、あとは、まあ、島レモンを使ったレモンカードとかパッションフルーツに関わるようなもの、例えばパッションパイとかパッションゴーフレットとか、なんかそういうパッション的なものを挟んだようなお菓子だったりとか、あとラムケーキ、これがね大好きなんですけれども、あんまり売ってなくて、というのはね浜松町にある東京アイランドっていう島しょ部のいろんなお土産とか特産品を扱っている出張所みたいなところがあるんですよ、船のね着くところに。うん、そこにラム酒とかは売ってるんだけども、あとお塩とかもね売ってるんだけれども、小笠原のだけじゃなくてさ、いろんなあの伊豆七島のやつとかなんだけど、なぜかねラムケーキはね結構置いてないことが多くって、でそれすごい大好きだったのね。それはでも昔からあるよね。あと何もらってたかな、よくもらうのはやっぱりシール、ステッカー的なもの、あとはあの島唐辛子、あと貴重品だけど美味しかったな島の蜂蜜、あとはね生のパッションフルーツとかも美味しいよね。そういうものが多かったんだけれども、最近さ青パパイヤドレッシングっていうのをもらいまして、あのねこれはね私の中でかなりの大ヒット。ドレッシングとしてお野菜にかけても美味しいんだけど、なんかこれ友達が教えてくれた食べ方だと、白身のお刺身とかいわゆるマリネにして美味しそうなものにかけても美味しかったし、鶏の唐揚げとかにかけても美味しかった。パパイヤっていうと果物って思われるかもしれないけど、それが青い時期っていうのは野菜として食べたりするんですよね。あの煮込み作るとき、あと牛すじとか煮込むときに一緒に入れるとすごく柔らかくなったり、お野菜として食べるんですよ。で、小笠原ってあのお庭にパパイヤ植えているご家庭結構あって、で宮永もねご近所の方にあのパパイヤくださいって言ってもがせてもらったことあります。もいで食べて、でなおかつお土産にして持って帰った。きんぴらとかにしてね食べても美味しいんだよね。で とにかくさ、お土産といえば、まあ、T シャツとかさ、あとさ、ステッカーとかさ、そういうグッズ的なもの、あと魚さん、あとお菓子みたいな感じで、あとはまあ農協で売っている普通の農産物、あの唐辛子とかさ、そういうのっていうイメージだったんだけど、最近すごいよ。あの割と新作だったの、シマレモンゼリー。ラム酒ゼリーはもうちょっと前からあったけど、シマレモンゼリー。これ美味しかったな。あとはね、キャンディーとかも増えてきたし、塩キャラメルケーキって、あのじゃあ塩キャラメルブッセだったかな。なんかね、そういう、本当にお菓子。あの、観光地に行くとさ、どこそこに行ってきました的な、まあ、どこにでもあるんだけど、そういう土地のものとか土地の、ものを使いつつ、なおかつ、まあ、主に地名とか、有名な風景とかがプリントしてある的なお菓子とかあったりするじゃないですか。うん、そういうのもあったし、とにかくなんかね、お菓子の種類やたら増えたなぁと思って、あとはね、メカジキカレーっていうのが、あった。メカジキカレー。結構ね、箱が可愛いの。あとはね、もっと新作だと亀カレー。とうとう亀カレーにしちゃったよとか思って、まあ亀ね、美味しいからいいんですけど、今まで亀だとさ、まあ煮込み持って帰れるとしたら、亀の缶詰ってまあ煮込みじゃない。煮込み、あとは、スーパーで売っている亀の肉を買って帰るとか、最近売ってませんけどね。随分。品薄になってますけれども、そういうのとか、だったのが、なんかあの、いわゆるレトルトカレーだよ。亀カレーとかね、出てきて、あとはね、世界遺産のロゴとか含めて、そういうデザイン的なお菓子、ガムだったりとかさ、あとフリスクの入れ物が、そういうのとか、すっごい増えたなぁと思って。もちろん昔からさ、あるものはあるんだよ。グッズ的なね、それぞれのお土産屋さんが作っているようなグッズ的なものとかもあるんだけど、なんかやっぱりお土産としてのお菓子がすごく増えたなぁと思っております。世界遺産効果でもね、まあお菓子もね美味しいし、あの一番無難なといえば無難な感じじゃないですか。特にほら、みんなで食べてくださいみたいに会社とかさ、学校とかに持っていくんだったら、まあそういうお菓子とかいいんだけど、でもね、おすすめは何かな、子亀のフィギュアとか。まあこれは実は浜松町のアイランドでも買えたりしますけど、青ウミガメの子亀のフィギュア、これ可愛いよ。うん、本当にね、子亀サイズだからそこそこ大きい、手のひらに乗っけて、あ、可愛いなってめでてみるとか。あとお酒好きな方にはね、ラム酒とかパッションリキュールとかもあるし、でも欠かせないのはやっぱり唐辛子とかかな。調味料系は結構嬉しい気がします。え、何の話？お土産だよね。うん、そう。つまり何が言いたかったかっていうと、小笠原に行って欲しいものが増えたなって思っているのです。なんか今まではさ、行ってもさ、いつもと同じラインナップっていう感じだったので、その中でお気に入りのお菓子を買って、でまあ、T シャツとかステッカーとか可愛いデザインが増えてたら買ってみたいな感じだったけれども、次回行くときはかなり覚悟して食料品を買い込むことを考えておかないと、なんかいろいろ増えてるんだよね。ぜひぜひ、あの、小笠原の特産品を生かしたお土産っていっぱいあるので、試してみてみてください。というわけで、今日のボニンブルーパラダイスは、最近、小笠原のお土産事情が気になるの巻でございました。
いけばな古流大観流では、江戸中期より伝わる粋で軽快、凛とすがすがしい伝承成果と、現代の生活環境に季節感と安らぎ、清涼感と温かさを与える現代化を継承提案しています。花の語りかける声、聞いてみませんか？いけばな古流大観流小鵜会。
東京竹芝埠頭から南へ1000キロ、小笠原諸島父島で 家庭的なおもてなしを提供するエコ民宿です。空と海、ずっとずっと広がるボニンブルーの世界、特別天然記念物の小笠原大コウモリにも会えるかも。小笠原のエコ民宿 in コウモリ亭、皆様のお越しをお待ちしております。
マイマイつぶりの歩いた後には、
はい、というわけでマイマイつぶりの歩いた後には第45回、いかがでしたか？この番組には、番組でお伝えした内容を記録するブログ、マイマイつぶりの足跡帳というページがございます。アトスタ放送局の番組ページからもリンクしてありますので、どうぞ覗いてみてください。検索サイトでマイマイつぶりの足跡帳を探していただいても見つかると思います。それから番組のご感想や普通のお便りも大歓迎です。番組ページのお便りフォーム、もしくは番組ブログのコメント欄からどしどし送ってください。お待ちしています。それではマイマイつぶりの歩いた後には、今回はここまで。エンディングテーマ、愛子美香さんの光の場所を聞きながらお別れしましょう。この番組は日本の伝統文化の心をつなぎ、いけばな古流体感流商務会と小笠原福島のエコ民宿in コウモリ亭の提供でお送りいたしました。次回の更新も絶対聞いてくださいね。
太陽が目覚める朝、覚えたての魔法って、カーテンの向こう側に小鳥たちも目を覚ますよ。朝露の輝きたちを小さな瓶に詰めて、旅立ちの時を告げる鐘が鳴り始めた。Thank you.